次に、蟻の道、タタタタタタタ、続きけり、という中七字を埋めることにつき、諸君から寄せられた答案はたくさんありますが、その全答案中の10分の9までは、蟻の道、縁の下より続きけり、蟻の道、柿の隙より続きけり、の類で、その蟻の道の始まっている場所を指定したものであります。ただその中でも、右の縁の下、柿の隙というような穏当なものと、蟻の道、隣村より続きけり、蟻の道、地蔵の腹より続きけり、というようなやや奇抜なものとの区別はありますが、右の蟻の道の始まっている場所を指定したことには変わりはないのであります。このやや奇抜なという方は、後になって別に述べることにいたします。なぜかというと、原作者の句がやはり同じ傾向を持ったものでありますから、その残るところの10分の1のうちには、始まっている場所と終わっている場所との両方を指定したものがあります。これはわずかに左の2句であります。蟻の道、塔より墓地に続きけり。蟻の道、本堂までクリアより続きけり。五重の塔よりとか、塔の下よりとかいうのはたくさんありましたが、塔より墓地にというのはこの一句ばかりでありました。蟻の道というと、おや、ここから始まっているのだ、とその始発点を見出して驚がるのが普通のことであります。のみならず、この句全体の調子からしても、またわずかに七字を埋めるに過ぎないというところからしても、誰も終わっている場所までは見届けようとしなかったのでありましょうが、一人この二作者は、始終両場所を指定せねば満足しなかったところに、多少の興味があります。ことに二つ目の句の方は、終点を先に行って、始点を後に行っているところにおかしみがあります。とはいえ、それが必ずしも句として優れているというのではありません。後に言うつもりですが、蟻の道の長いということを表すのを目的とする場合には、むしろ両者を描かずに、単に始点のみを描いておいて、終点は明示しない方がその目的に沿うものと思われます。ここにはただ答案中に類例の少ない終始両点を指定しているという点にのみ興味を持って、特に虚偽したものであります。その残余の10分の1のうちにはこういうのがあります。それはやはり開始点のみを描いていることは多くの答案と同一なのでありますが、ただそれが場所の指定ということの上に、その蟻の道の続いているゆえんをも考えねば不満足であった点に興味があるのであります。その一二を挙げますと、蟻の道、梨の種より続きけり、蟻の道、スイカ側から続きけり、蟻の道、セミの殻より続きけり、蟻の道、ガのムクロより続きけり、の類であります。すなわち、その始まっている場所を指定している上に、それはそのものを引くための道だ、ということを説明しているのであります。さて、前にも申しました通り、原句はどうかと申しますと、やはりご多分に漏れず、単にその始まっている場所を指示した分類に属すべきものなのでありますが、それがやや群属を抜いて希少である点に特色があります。 私は先にやや奇抜なものとして、隣村よりと地蔵の腹よりとをあげました。地蔵の腹の方は単にきなことを言ったというのに過ぎないのでありますが、隣村の方は距離の遠方ということに着眼した点を観客することはできません。蟻の道というと普通に長く続いていることを想像します。ことに蟻の道タタタタタタタ続きけりとあると、どうしてもこの蟻の道は短いものとは想像されないのであります。そこで距離を言うことに着眼してくると、ただに塀の下、縁の下では不満足になってきて、塔の下よりとか鳥居の屋根よりとかいうふうに高いところを見つけたり、要塞門よりとか前の家よりとか城の跡よりとか阿房宮よりとか隣村よりとか吉田口よりとかいうふうに、だんだん遠方から始まっていることを言おうとするのであります。その心持ちを最も正直に抽象的に言ったのに、蟻の道先の先より続きけりというのがあります。これは開始点を限定しないで、どこまで尋ねて行ってみても再現もなく先の先があるのを言ったのでありまして、その点には確かに一特色がありますが、こういうふうに抽象的に言うことはいくらそれが適切であっても存外力の弱いものであります。それはこの句と原句とを対照すれば最も明白にそこの消息を解することができます。同じく距離を置いて、ほとんど原句の腹中に踏み込んでいるものにこういう句があります。蟻の道厚き空より続きけり。これは塀の下とか隣村とかそういうふうに場所に肯定せずに、また先の先というふうに抽象的の説明に落ちず、ずっと遠方からということを大胆に厚き空よりと言ったのであります。事実から言ったら蟻の道が空から続くわけはありませんけれど、遠方ということを極端に表すために空よりといったところに作者の大胆な着想を歓迎せねばなりません。こういうところに句作者としての格段の用意を要することも少なからざるものがあります。さて原句はと申しますと、蟻の道雲の峰より続きけり一茶というのであります。前句と同じく極端に遠方からということを具体的に、しかも大胆に表すために雲の峰からと言ったのであります。この大胆な情報が塀の下や先の先より数段優れていることは、前句の解釈の時と同様であります。さて前句とこの原句との優劣論を申しますと、着想はほとんど同一とも言うべきもので、その点においては前句の作者の手腕を認めねばなりませんが、ただ残念なことに前句の作者はまだ序法の上に原作者に対してはるかに遜色があることを自認せねばなりません。同じく遠方からということを極端に表すとしましても、空よりというのと雲の峰よりというのとは、そこに具体的に頭に印象する力から言ってはるかに相違があるのであります。空よりというと先の先よりというよりも具体的であることは前に申した通りでありますが、しかもあの白く実際山のような形をしている雲の峰に比べますと、まだはるかに抽象的なところがあることを 拒むことはできません。蟻の道が空から続くということはちょっと想像しにくいことでありますが、雲の峰から続くということは一種の絵図としても受け取れないこととは考えられないのであります。次に、生きてよに、たたたたたたたたたたたた。この数字を埋めることについて、諸君の答案を要求しましたのは、諸君がこの、生きてよに、という初め五字をどう解釈されるか、すなわち、やや複雑なこの初め五字を、どれだけ巧みに使用されるか、を見たいがためでありました。まずこの生きて世にというのを人間とするのと動植物とするのとの二通りがありました。一二の例を言うと、生きて世に飼わずとなれよ飼わずの子、生きて世に何を頼りのナマコかな、生きて世になかなか悲し荒れちぎくの類で、これらは動植物としたのであります。世の中に各生存しておればという意味から言えば、これらの句も一応意味は通じるのであります。しかし動植物としたのは極めて少数であって、大概は人間としての作句でありました。生きて世にという以上、それが人間と解釈することは、まずその方を本当の見解とせねばなりません。さて、人間としての解釈に立脚した句のうちにも、生きてという字を省いて、単に世にとして差し支えないような句が多くございました。その一二例を言うと、生きて世に継ぎ木上手と褒められき、生きて世に女ならばや今日の春の類であります。これらは生きてというのが必ずしも無用というほどに贅沢となってもおりませんが、しかし生きてという字が活躍して十二分の働きをしておるとは申されません。それらに比べると、生きがいというようなことに着眼した句は多少、生きてという字を活用したとも申されます。生きて世に、かかしに似たる守衛かな。生きて世に、飼いなき好み、炉によらん。の類がそれであります。けれどもまだ、十分の活用とは申されません。次に、品。老い、病、死に着眼したことによって、暫時この生きてという文字の色彩を強めてくることは争われる事実であります。生きて世に貧の関東を灯しけり、生きて世に明け暮れ寂し老いの秋、生きて世に病の床の桜かな、生きて世に真田が庭の桜かな。句の後節はさておき、これらの句は死んだ方がまだましだけれどもとか、いつ死ぬかわからぬ見ながらとか、かつて討ち死にすべかりし身がとかいうような特別の境遇を背景においての句でありますところから、生きてという字は格別の響きを持つのであります。ことに最後の真田の句に至って、初めて鐘が種目にあたって音を発したような心持ちがするのであります。特に生きて世にというのは、未来に想像する仮説の詩、例えば死んだ方がマシだとか、いつ死ぬかわからぬがというような よりも過去において実際放着した詩、例えば内地にすべかりし身がとか病死すべかりし身がとかいうような詩を背景に置いた場合に初めて自分の意味を表してくるのであります。真田は死を逃れて志度山のふもとに隠棲しておったのであります。その真田の心持ちになってみると、あの時死んでいたらもう一切空で桜の花などを見ることはもとよりできないのであるが、生きておればこそ世にまた庭の桜を見るのである、とそういうところに生きて世にという力強い十分の意味があるのであります。原句もこの真田の句と同様の詩を背景としての句であります。生きて世に人の年季や初なすび、祈祷。自分は大病をしてほとんど死ぬところであった。それが幸いに全快してかく生きながらえておって、かえって他人の年季に介する候補の初なすびを取って霊前に備えよう、とこういう意味で、人の年季を持ってきたところに一度死に臨んだ自分の各世に生きてあることの上に格別の深い感情を動かすのであります。真田の句と死を背景にした着想は同一でありながら、多少の差異を認めねばなりません。私は長々と梅地のことを申し述べましたが、これは各研究をすることが俳句を作る上に多少の興味ある、しかも有力なる参考になることと考えたからのことであります。